はい、リスナーの皆様こんにちは。このコーナーは毎週月曜日、独立行政法人国立病院機構沖縄病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただいております。本日は、沖縄病院副院長、呼吸器内科緩和医療科の大和磯子先生をお越しいただいております。先生、本日はよろしくお願いいたします。
はい、ただいまご紹介いただきました国立病院機構沖縄病院の大和と申します。本日は私どもの病院を受診される理由として、最も頻度が高い症状の一つであります咳についてお話しさせていただきたいと思います。咳は呼吸をする際に空気の通り道である気道に吸い込まれた異物や気道にたまった分泌物を気道の外へ出すというための反射で、体を守るための生体防御反応です。体に必要な反射ですが、咳が長く続くと体、肉体的にも精神的にも苦痛となります。また一方、咳反射が低下した場合には誤嚥を起こしやすくなり、肺炎を発症することになります。この咳反射は強すぎても弱すぎても困るわけで、困った時に病院を受診するということになるのです。で、咳はその持続期間によって3週間未満の急性外走、外走というのは咳の難しい言葉ですけど急性外走と言います。で、3週間以上から8週間未満の遷延性外走で、8週間以上の慢性外走に分けられます。
先生、ここで先ほど、誤嚥を起こしやすくなるという言葉がありましたが、それは具体的にはどういうことでしょうか。
はい、空気を吸ったら本来は空気だけが気管、気道に入ってもらうんですけれども、それが自分の唾液を気管に飲み込んでしまったり、それからご飯を食べた時に食べ物が間違えて気管に入ってしまうというのを誤嚥と言います。沖縄の方言で言うとゆくぬーディーということですね。
あ、そういうことですね。はい、はい。それからもう一つは、遷延性という咳、
はい、
というのはこれ具体的にはどういう咳になりますか。
これはですね、遷延っていうのは長引いているという意味なんですけれども、わざわざここで遷延性外走って言ってるのは、8週間以上の咳を慢性の咳、慢性外走というふうに分けているので、3週間から8週間の期間の間を位置づけるときに、ちょっと長引いた咳という意味で遷延性の外走というふうに分けています。
はい、わかりました。
はい、はい、では急性外走の原因についてお話したいと思いますけれども、3週間未満の急性外走の原因としては、最も多いのは病原微生物が感染して気道の炎症を起こす、この感染症が多いです。で、主として主にですね、ウイルス性の感冒、いわゆる風邪が多いとされていますが、その他にお聞きになったことがあるかどうか分かりませんが、マイコプラズマ、肺炎、クラミジア、百日咳菌といった細菌による気道感染も多いとされています。で、厚生労働省の患者調査によりますと、これらの感染症による咳で病院を受診する外来の患者さんは、人口10万対300人で糖尿病の2倍、それから高血圧の 0.6 倍と言われていますから、かなり多いことがわかると思います。で、この感染性の咳は病原体がなくなっても気道に炎症を起こしてしまった後、その炎症が収まるまでは咳が続くために、先ほど言った遷延性の少し長引いた咳の原因になります。またこの感染が引き金になって気道が過敏な状態となって喘息を引き起こすことがあります。で、3週間以上から8週未満の遷延性の咳は、今述べました感染症による咳が多く、特に感染症といったら肺結核がその代表になります。結核を発症する人は年々減ってきていますが、今でも気をつけなければいけない疾患です。
先生、そこで気になる沖縄県の、肺結核というのは数としてどれぐらいでしょうか。
はい、年々減ってきておりますけれども、平成27年の結果ではですね、214人が登録されておりまして、まあ、全国平均が10万の人口に対して 14.4 というふうになっていますが、沖縄県はその罹患率が 15.0 と全国平均より少し多いというふうに報告されています。
あ、そういう数字ですね。はい、わかりました。
で、その登録患者さんのうちですね、 42% が80歳以上ということで、高齢者に多いということで、まだまだ結核というのは見逃してはいけない病気の一つと言われています。では続けて、特に悩ましい慢性の咳ですけれども、まあ、結核などの一部の感染症を除いて大部分は感染症ではないと言われています。で、我が国ではその慢性の咳の原因として咳喘息、アトピー外傷、副鼻腔気管支症候群というものが頻度が高く、まあ、その他に胃食道逆流症や間質性肺炎、また血圧を下げるような薬剤によってその慢性の咳が出るというふうに考えられています。で、慢性の咳で最も多いと言われている咳喘息は、ゼーゼーしたりヒューヒューといった、これを喘鳴と言いますけれども、そのような喘鳴や呼吸困難を伴わない咳だけを症状とする喘息です。で、これは夜間から早朝にかけて咳がひどく、季節の変わり目に見られることが多いと言われています。で、症状が長引くと 30% から 40% が典型的な喘息になってしまうという報告があって、まあ、診断されたら早めに基本的には喘息と同じ治療をすることで改善すると言われています。また咳喘息と似ていますが、喘息ではないアトピー外傷というのがありますが、これは喘息以外のアレルギー疾患の起因があって、例えばアレルギー性鼻炎とかアトピー性皮膚炎などですね、そのような合併があって、喉のイガイガ感を伴う痰が出ない咳で、深夜から早朝にかけて咳が出ます。まあ、その誘因としてはエアコンだったりタバコの煙、また電話などの長い会話、運動、それから精神的な緊張など、さまざまなもので咳が出ると言われています。で、この治療に反応して咳が収まった場合には、このアトピー外傷は喘息へ移行することはないと言われています。で、続けて、我が国で慢性の咳の原因として3番目に多いとされている副鼻腔気管支症候群による咳ですけれども、これは慢性の副鼻腔炎や、まあ、喫煙、タバコとは関係しない慢性の気管支炎を合併している場合に見られる咳です。副鼻腔炎っていうのは、まあ、蓄膿症といった方が分かりやすいかもしれませんが、それによって喉の後ろから鼻水が流れていく後鼻漏というものの刺激、それから慢性気管支炎による痰はいっぱい出ますけれども、その痰を出そうという反射で起こるというふうに言われています。で、欧米では頻度の高い咳の原因としてまず挙げられている疾患となります。今まで咳喘息やアトピー外傷、副鼻腔気管支症候群の話をさせていただきましたけれども、その他に、これが咳の原因になるのというのがありまして、例えば胃食道逆流症によって咳が出る場合があります。胸焼けを自覚していることが多く、食後とか起床の起きた直後、それから前かがみになって、上半身を前かがみになってお腹を圧迫した時や体重が増えた時にこの咳が悪くなると言われています。この治療は胃酸の分泌抑制剤が咳を改善させると言われています。またその他に血圧を下げるようなお薬の中に薬を飲み始めて後に咳が続くことがあります。これらの薬剤は 咳を誘発する物質を分解させない働きを持っていて、そのために咳が続くと言われています。その場合には原因となる薬をやめることで咳は改善されます。まあ、一方でこの咳を出しやすくする作用を治療として用いることがあります。最初に誤嚥の話をさせていただきましたけれども、これは咳反射が少ないことで肺炎を起こしやすくなるということなんですが、特に高齢の方や、ご病気で誤嚥をしやすいような方にはこのような薬剤を使って咳反射をかえって促して肺炎を予防するという方法もあります。
はい、先生、ところで先生、がんについてですが、はい、その辺をちょっとお聞かせ願いますか。
はい、咳とがんということですけれども、大変いいとご質問いただきましたが、咳が長引いているときにがんが見つかるということも稀ではありません。で、その場合にはレントゲンを取って異常がないかどうかを確認するということで、とても大切な症状になります。レントゲンで異常がない場合でも、先週当院の川崎医師がお話ししましたが、 CT で見つかることがございます。ですから長引いた咳の場合にはこのがんを見つけるということもとても大事なことになります。ありがとうございます。で、今までお話ししましたように、咳は頻度の多い症状ですが、その原因も様々です。特に3週間以上続く咳の場合には詳しい検査が必要なこともありますので、その場合には医療機関を受診なさることをお勧めいたします。
はい、本日は、先生に咳について様々な話を聞かせていただきました。独立行政法人国立病院機構沖縄病院の、副院長でもあります、呼吸器内科、緩和医療科の大庵磯子先生にお話を伺いました。この番組をお聞きのリスナーの皆様からのご意見をお寄せいただければと思います。宜野湾シティ FM のファックス番号を申し上げます。098-943-5782、ファックス番号 098-943-5782 です。また沖縄病院へのお問い合わせはファックス番号 098-897-9838 です。ファックス番号 098-897-9838 までお願いいたします。先生は今日本日は大庵磯子先生、誠にありがとうございました。
どうもありがとうございました。